対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄りそれについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうもー。
どうもー。
こんにちは、こんばんは、西郷さんです。
バンダです。
今日は、
はい。
ゲストですよ。
あ、いいでしょ。
そう、まあ、そんな呼び方してなかったよ、さっきまで。
あ、してないね。
やめて、ちょっと、違うことするのやめて。はい、波平あゆこさん。
はい。
今日は、シンガーソングライターの波平あゆこさんを、ゲストにお招きしてお話ししましょうっていう回なの。
嬉しい。
嬉しい？
とっても
嬉しい。もうね、いや、もう待ってもらってるから。
うん、そうですね。
ちょっと、入って一緒にね、お話ししましょう。
はい。
では、波平さん、どうぞ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも今日は、どうしましたこの番組に出るなんて。狂っちゃってるよ。
狂ってない。
狂ってないですか。あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。お邪魔いたします。お世話になります。
いやいや、うち、私どもね、よくお世話になっているお友達の旅ラジオのですね。
はい。
部長からですね。
部長。
はい。波平あゆこ応援団ということで。
ありがとうございます。
今回まあ、いろいろお声掛けをちょっと、させていただきまして、今回来ていただけるという形になりましたので。
はい。
ちょっとまあ、いろんな話をこの後していきたいんですけども、ちょっとその、きっかけとか、ね、なんで波平さんが今日来たのかっていうところをちょっと説明しないと、聞いてる人はわけわからないので、はい、はい、と思います。で、ちょっとまあ、お酒飲ましてもらっていいですか？
はい、そうですね。
すいません。ちょっとおビールいただきます。すいません。頂戴します。
ちょっと腹の調子が悪いのは聞いてるんだ
けど。はい、大丈夫です。はい。なんとかギリ耐えますんで、はい。じゃあ、乾杯しましょう。乾杯。
乾杯。
ありがとうございます。でですね、まあ、きっかけになった部長と、あと、あれですよ。まあ、これも共通のお友達と言っていいでしょう。和歌山のですね、一福さんから、波平さんのが来るという情報を一福さんがなぜか情報をゲットしてるの、あの人ね、すごいですね。で、メールをいただいてますので、ちょっとそこから先にちょっと説、はい、ご紹介させていただきたいと。
ありがとうございます。
思っております。じゃあメール読みますね。
はい。
ワンダーさん、西郷さん、いつも楽しく拝聴しております。メールを切望する西郷さんも楽しいので、しばらくメールをしたくなかったのですが、ちょっとこの人おかしいですね、ちょっとね。一服インテリジェンスの情報から、波平あゆこさんがゲストにやってくるとお聞きしました。楽しみです。話題も豊富なお三方ですが、勝手ながら波平さんとワンダーさんは、元バスケ部ですし、波平さんは実は日本酒党なので、日本酒好きの西郷さんと日本酒の話題も盛り上がれるはず。ということなんですけど、バスケ部。
はい。
すごい、ワンダーさんもバスケ部なんでしょ？実は。
そうです。
ねえ。しかも、キャプテンだったんですか？
私ですか？
私はキャプテンじゃないですか？
私キャプテンだったんですよ。
私もキャプテン。
ほらー、キャプテン同士じゃん。やばいじゃん。
あ、でも性格キャプテンです。
どういうこと？
いやいやいや。
上手かったからじゃなくて、本当に下手なのに、はい、お前はいいやつだからキャプテンだってなってキャプテンに 中学校の時ですけど、なりました。
それでもキャプテンになれないですから、なかなかね。
でもキャプテンなのにベンチを守ったりとかしてましたよ。
ワンダさん部員が一人しかいなかったから。
いやいや、そんなことないでしょ。
バスケ5人。
私、コートがね、ちっちゃい高校だったんで、
はい、
女子バスと男バスが、1コートでやったんですよ。半面ずつ男子女子。なので、
半面ずつって狭くない？
で、まあでも、オールコートでやるときは、男女一緒にやってたんですけれど、
はい。
で、最後に、練習終わると、こう、輪になるんですね。
はいはいはい。
こう、手を交差して、
へぇ。
で、女子キャプテンと男子キャプテンが、手をつなぐという、
うん、
こういうのがあったんですよ。で、キャプテンになるときに、
嬉しそう。
女子キャプテンの方が、私の彼女だったんです
よ。
なる予定のところ。
何この話。
で、私もキャプテンをやると。いうふうになりましたところですね。その、なんていうんですか、ルサンチマンって言いますかね。その、嫉妬心。これが男と女のね、この、私の彼氏と手をつなぐ女子キャプテンが、いうところから。
なるほど。
まあ、キャプテン同士で付き合ってたっていう。はい。
ナイス。すごい話してた。
そうですね。
そこに実力は関係なかった。
ああ。
ダミヤさん、そのなんか輪になって手を繋ぐみたいななかったんですか？
絶対にないですね。
ないんだ。
普通は起こり得ない現象ですよね。
その仲いいね、そのダンバス女子ですね、あれね。
いや、例えばバドミントン部、新体操部とかバレー部とかいろいろあるから、体育館で様々な部活がやってるんで、バスケだけこう、例えば土曜日、あ、金曜日か。あ、土曜日か、はい。土曜日の部活の時に、一面ずつ使うってことは許されなかったっていうのがあります。
はあ、なるほど、ね。
なるほどね。
へ
ぇー。いや、まだちょっと、いいですね。バスケ部トーク。50分ぐらいできそうですけど。
ね、
ちょっと先に進まないとあれなんで。
はい。
で、ナミラさん、日本酒は お飲みになられるんですか？
そうなんですよ。
そうなんですか。
私の母が新潟の佐渡島出身で、
ラジオで言ってた、
はい、
佐渡島
で、新潟が酒どころでして、うん、で結構若い時からというか、あのお酒が飲めるようになってからはすぐ日本酒の味を覚え、
わあすごい。
はい、三兄弟みんな日本酒は好き、はい、
お酒飲める。あ、素敵ですね。でもね、新潟のお酒美味しいだろうな。
美味しいです、美味しいです。はい、
いいな。なんかお父様もでも宮古島。
あ、そうです。父は沖縄の宮古島出身で、ね、まあそっちで言うと泡盛なんですけど、ね、
はい、
まあ、泡盛は私は結構食らっちゃうというか、
あ、
うん、ね、でも焼酎はなぜか酔わない、
うん、
みたいな。お酒はまあ好きですね。
奈良にもちょっと美味しい日本酒いくつかあって、はい、一服さんのところに行くときは必ず日本酒を持って行ってるので、
あ、ま、最高。
もしね、機会があったときにはちょっとぜひ美味しい日本酒を、
はい、
行きたいと。
そうですね。私もじゃあ、佐渡の酒を持って行きたい
です、ね。ああ、いいですね。はい。で、すいません。ちょっと続きがまだあるんですけれども。
はい。
はい、で、このような、まあ、ちょっとしたアイドリングトークでも、その辺の何気ないお話も聞けたら嬉しいなと思ってます。で、もちろん一番楽しみは、今の波広さんの音楽の話です。あ！そういえば3人とも、和歌山のギリシャにお連れしておりますと。
おお、
うん、行きましたね。
行ったんですか？ナミラさんも行きました。
行きました。
和歌山のギリシャ。
連れてってもらいました。
あ、私も行きました。これでも3人ともバラバラのタイミングですよ。
ああ、そっか、すごいな、
それ。ねえ、それもすごい。ということなので、まあ何はともあれナミラさんのゲストの回、収録前から楽しみにしています。ナミラさん、また収録の裏話聞かせてくださいね。ということで。
嬉しい。ありがとうございます、一服さん。
ね、 もう波平さんが来ることがなければもうメール来ないですから、この場
合。いやいやいやいやいやいや。
本当に、本当にもう。
お願いが聞いた。
はい。そんな感じで。
いや、嬉しいですね。ありがとうございます。
はい。で、ちょっとま、簡単な、ではあるんですけども、ちょっと波平さんのご紹介だけちょっと簡単にさせていただきたいと思っておりますが、僭越ながら、違ってたら殴ってくださいね。
難しい。
はい。波平あゆこさんは、シンガーソングライターで、絵や手書きのアニメ等も手掛けていらっしゃって、絵と歌で、こういろいろ活動をされてると、
はい、
いうことですね、今現在。
はい。
で、10代から、作曲活動を始めて、ずっと活動をされておられまして、最近では全国ツアーとかですかね。あと、台湾ツアーなんかもやられてるということで、お伺いをしておりますけれども、
はい。
アルバムの制作とかも続けておられて、この度、この、ね、番組に出ていただくきっかけになった、この2025年10月11日も、ライブをされるということで、
はい。
というようにお伺いをしておりますけれども。
はい。
今は、どういう生活をされてるんですか？
そうです。その、アルバム制作とか、
はい、
ツアーガンガンやったり、台湾にも行ったりっていうのはコロナの前なんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。で、コロナ以降、なかなかちょっと難しいな、どうしようかな、みたいな感じでやりつつ、2023年に、Days っていうアルバムをリリース、
はい
はい、これをクラウドファンディングでリリースしまして、
はいはい、
以降ちょっと出せてないっていうのも ありつつ、ちょっといろいろ体制が変わって、ここらでちょっと一発頑張りたいっていうところで、10月11日バンドセットでライブをするんですが、
はい、
それがレコーディングライブなんですよ。
はい、レコーディングライブ、
う
ん、
そう、スタジオでライブをして、それをレコーディングして、はい、後に、はい、配信、作品として配信、うん、リリースするっていうのが。
めっちゃいいじゃないですか。
はい。
ね。
そう、バンドでっていうのがやっぱり、私は好きなので、それをちょっと届けたいなっていうところで。
なる。
今はちょっとそれに向けて全曲新曲でやりますって言っちゃったので頑張ってます。す
ごい。いやーすごい。いやーすごい。おじさん感動しちゃう。
あ、嬉しい。よかった。よかった。嬉しい。
はい。で、最近ではポッドキャスト東京それぞれですね。
はい。
波平さんと、あと清水愛さん。
はい。
お二人で。これは毎週木曜日更新ですか？
はい、そうですね。木曜夜9時。
9時に。
はい。
聞いてます。
嬉しいです。ありがとうございます。あんな女子した感じの。
いやー、あんな女子してるから聞いてます。
あ、嬉しい。ありがとうございます。
はい。
ね、最近の回で言うと、万博の回、ね、清水さんの回、
面白かったですね。あれはすごいよ。だって、あれはすごいね。行ったけど、情報が入ってこないっていう。
一つもね、なんかあれ、西郷さんが万博行かれたんですっけ？
万博行きました、私は。6月に。
ね、なんかこう、ちゃんとレポされてたというか、その2時間これくらい待つよとか、おっしゃってたじゃないですか。愛さんは、これもなんか、すごかった。布があってね。
まあ、
ほとんどは覚えてないけど、布みたいな。聞こえたの布だけだけど。そうですね。
布はすごい聞こえたし、耳に残った。
残りましたよ、
ね。残った。いや、いい、すごいいい回でしたね、あれは。
ありがとうございます。
はい。まあ、こういうようなことで、活動も続けていただきながら、されながら、ね、幅広く、
はい。
やられているということで。
頑張って、地道に、コツコツ型ですね。
ポッドキャストをこうやられてて、
はい。
これはお互い、まあ、収録っていうか、こういう遠隔でやってらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
ね。なんかこう、なんだろう。 私、こう聞かせていただいた限り、その、特になんかこう台本とかはないんだろうなっていうような気もするんですけれども、
はい。
あれね、すごいその、なんだろう、我々、ああいう風にしろって言っても多分できなくて、やっぱりあれも二人のこの息が合ってるっていうか、そういう自然な流れでいつも入るよねっていうのがすごいなと思ってて。
嬉しいですね。
うん。すいません。ちょっと、もしかしたら他のところでめっちゃ喋ってるかもしれないですけど、
はい。
清水愛さんとはどういうきっかけで、ポッドキャストやろうみたいな話だったんですか？
ああ、そうです。意外と初めて喋りますね。愛さんとは、マシンガーソングライター仲間でこう、イベント一緒に出たりとか、
はい。
結構前からの知り合いだったんですけども、うん、実は仲良くなったのここ数年で、で急にぐっと仲良くなりすぎて、一時週4で遊んでて。
週 4？ 遊びすぎちゃう。
週8ぐらいじゃない
か。遊び好きかなっていうくらい遊んじゃってて。
はいはい。
で、二人ともこう、出たがりというか、
うん、
あれなんで、YouTube やるって最初言ったんですよ。
はいはいはい。
でも、なんか YouTube やってももう、こう、撮ってる、この、映像がもったい、なんて言うんでしょうね。この動作がもったいない。はい、もう喋りたいから、二人とも。
うん、
でずっと喋ってるし、で、私、ポッドキャストっていう、こう、コンテンツ自体がもともと好きだったので、うん、この会話を収録したらちょっと面白いんじゃないかっていうことで、ポッドキャストにしようって。
ああ、そういう感じなんですね。
そうなんですよ。だから、ポッドキャスト収録する手前に、まず2時間ぐらい喋ってます。その後そろそろ撮るっつって撮ってますね。
疲れ果てちまうぜ。
いや、もうほんとガールズトークは永遠にいけます
から。できる、いけちゃう、
ね。そうなんですよ。困りますよね。
いやいやいやいや、ありがたい。素晴らしいですね。いや、まあ、本当に、まあ、楽しみに行かせていただいております。
ありがとうございます。はい。
ということで、まあ、この後ちょっと本編に入っていきたいと思いますので、また引き続き、
中村
さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では引き続き、波平さんゲストでお迎えしております。
はい。
で、絶負けはですね、事前にちょっと、波平さんに聞きたいことを、ちょっと質問をですね、当日に投げかけております。
ありがとうございます。
ちょっと いくつかね、質問させていただいた中でっていうところでちょっとやりとりさせていただけたらなと思うんですけど、
はい。
まずその音楽関係の話がしたいなと思ったんです。で、我々は音楽関係の人間ではないので、わからないことだらけかもしれないんですけれども、波平さんが、ま、10代からやってるっていうことなんですけど、
はい、
その、なんか影響を受けたアーティストとか、こういうのを聞いたからとか、なんかそういうジャンルとかっていうのがあったら、ちょっと教えてほしいな、おじさんに。
いや、うちが結構、はい、音楽が常に鳴っている家庭で、
すごい家庭ですね。
母がロックが好きなんですよ、すごい。ギタ
お母さんが、おかんが、
おかんが、もう、ギターヒーローばっか好きなんですよ。
そうなんですか？
そうなんです。
あ、そうなんですね。
だから、こう、小学生の時とか、家に帰る時に、
はい、
閉まってるのに、ドアから音が聞こえるくらいの爆音で、
母さん、
ドアが決して薄いとかじゃないんですけど、結構聞こえないと、開けたら爆音みたいな感じで、サンタナとか、
ジェフベック。
ジェフベックは
知ってます。
エリック・クラプトン。
ああ、なるほどね。
エリック・クラプトンがやってたバンドとか、なんかそういうのがもう、バキバキに。
そうですね。
あ、そうです、そうです、そうです。はい。とか、あとはジャニス・ジョプリンとか、うん、なんかそういうこう、本当にロック、みたいなものたち、うん、あとフュージョンも流れてますね。すっごい大きいウェザーリポートとか
すごい
なんだ
音でかかってて、その時に多分、はい、そのバンドサウンドというか楽器がたくさんある中のいろんな面白みみたいなのはなんかこう染みついた感じがありますね。
もう土壌がそうなんですね。
そうですね。もうそこら辺なんかやっぱりギターはこうじゃなきゃとか、なんかそういうドラム最高とかそういうのは歌物ばっかり聞いてたら多分なかった感情かなとか思ったりとかしますね。はい。
ちなみにそのお母さんは楽器をやるんですか？お母さん楽器をやる。
お母さんは歌ってたそうです。
あ、歌う。もうノリノリで歌ってる。
歌ってるっていう感じで。なる
ほど。じゃあそのご兄弟は皆さんそのやっぱ音楽好きになっちゃったか。
なっていう感じですか？なってますね。弟はその、うん、あの、うん、ウェザーリポートとかインストなんですけど、うん、その楽器のしかない、うん、あのボーカルがない音楽なんですけど、うん、あのコンガって打楽器わかりますか、うん、ポコポコ
パーカッションね、
はいはいはい、パーカッションを口で一曲分歌えるというか、うん、真似できるようになっちゃってこんな弊害が生まれるすごい、なんか弟がコンガになってしまったみたいなくらい、みんなそういう音楽脳というかそこは培われましたね。
やっぱそうなんですよね。やっぱちっちゃい頃から聴いてるとかいうのはやっぱ大きいんですよね。
大きいかもしれないですね。
ねえ。ああ、なるほど。
うん、
よくわかりました。なるほど。で、じゃあ次の質問なんですけど、
はい、
まあ、波平さんのね、ご自身のライブをやられた中で、
はいはい、
これがなんか印象に残ってるとか、うん、ちょっとこういう感じだったとか、なんか何でもいいんですけど、そういうようなエピソードもしあれば。
そうですね、やっぱり台湾でライブした時ですね、
はい、
台湾
は2018年ぐらいですか？
あ、ね、あ、そうですかね、確かね、
コロナ前とか言った
そうです。コロナ前、はい、そうですね、2回ツアーで行かせてもらって。
すごい、2回も。
そうなんですよね。言葉の壁がやっぱりあるだろうなと思いつつも、自分の曲、はい、日本語の、自分の曲をやらせてもらったんですが、こう、うん、あのすごい本当にあったかく迎えてくれて、どの会場の人たちもで、その中で台東でライブした時に、
はい、
あの犬がいて、でっかめの
デカめの犬？
あの、デカめの犬がライブ会場にリハーサル入った瞬間にいて。
ちょっとよくわからないですけど、はい。
なんかこう、半分野外みたいな現場だったんですよね。
はい。はいはい、
で、犬いるなってなったんだけど、こう、みんなこう、犬をこう、もう、いるもの、いて当たり前のものとして見てたので。
ああ、もうそう、はい、ありきなんですね。
ありきなんだなっていうのを私たちも瞬時に受け入れて、わかりましたってなって。で、こう、いろいろ進めていくうちに、ライブの本番になって、本番になったらいつの間にか犬は観客席の方にいて、あ、犬も聞いてくれてる、ありがとう、みたいな感じでいたんですけど、最後のアンコールの時に犬登場、みたいな感じの、その犬と、犬と図らずも共演したっていうのは面白かったですね。
すごい、そんな、もう、多分もうみんな知ってるんでしょうね、その犬があそこにはいるっていうことはね。
どうなんでしょうね、結構、
違うんだ、満杯
だったんですけど、なんか、結構、みんな、なんか、犬がアンコールくらいで登場した時に、なんで犬みたいな感じにはなってましたけどね。
それは犬みたいなおじいちゃんとか
ああ、違いました、はい。
そういうことになって。
でっけえ茶色い犬でした。面白かった。
台湾いいですね。台湾ツアーってすごいな。それ、ねえ、アテンドとかも大変だろう、ね。
そうですね。いろいろ大変でしたね。でも、
ねえ、
台湾やっぱり食事が美味しかったから。
間違えねえ。
間違えねえですよね。
間違えねえ、間違えねえ。
そう。
美味しいですよね。
本当に大好きになっちゃいました。何回でも行きたいですね。
ねえ、行きたい。
うん、
そう、本当に行きたい。
行きたい。
ねえ。じゃあ次の質問。
はい。
ライブや何か制作前に必ず行う習慣とか なんかこういうことやってますみたいなルーティーンみたいなのってありますか？
うん、これねあんまりなかったんですけど、私
はい、
ライブの時は匂いをつけます。あの
こおいにぃ？
おいにぃをつけます。あのこ
おいにぃをつける。
香水とか、はい、まあまたはなんかハンドクリーム、すごい強烈な香りにするハンドクリームとかをすると、こう、
はい、
なんだろうな、あんまりにもこう、うん、世界あの入り込みすぎちゃって、
はい、
曲の中にって言うとなんかすごいアーティストっぽくなっちゃうんですけど、なんかすごい
あのこう何そのちょっとこう現実に戻せみたいな感
じ、そうグーってなった時に手首とかに匂いがあるとスッと落ち着くというか、あの平常心平常心みたいな感じに戻れるっていうのがあって、
あ、なるほど、
つけてます。
あのはいはい、あのなんかこう一つのきっかけでそこに一回戻ってこれるっていうのはよくありますよね。
そうです。
まあ匂いだけじゃないかもしれないですけど。
うん、
ね。そうか。それなんかこだわりのやつとかあるんですか？これを使ってますみたいな。
なんか結構その時によって違うんですけど、一貫して森系の匂いです。はいはい、うん、ウッディーな。
森。
ちょっと、
はい、
あの、一時期はちょっとなんかこう、ミントとかも入っちゃって、ちょっとあのサラリーマンの、うんうん、かっこいいサラリーマンがつけてそうな男らしい香りになっちゃってたのを、もう少し今はちょっとあのローズとかが入ってるような。
なるほどなるほど。
でもウッディ系ですね。
まあ落ち着くって感じなんですかね。
そうですね、深呼吸しやすい、呼吸が深くなりやすいみたいな感じですかね。
はいはいはい、
はい、
わかりました。じゃあ後半です。
はい。
はい。あの、また質問攻めにしていきたいと思うんですけども。
お願いします。
最近ハマってる趣味とか、なんかリラックス方法みたいなんで、なんかあればと。
趣味はですね、
はい、
すごくコロコロ変わるんですけれども、
いいじゃないですか。
最近はデュオリンゴかな。
デュオリンゴ？あ、英語？
英語のアプリ。
ああ、あるある。
が珍しく続いて。
へえ、すごい。それはごめんなさい、僕全然分かってないですけど、どんな感じなんですか？
あ、なんかゲームみたいな感じなんですよ、ね、うん、リスニングとか、
うん、
まあそんなのの本当なんか小さなことの積み重ねみたいな。一回やったら OK なんですけど、やらないとサボってると怒ってますみたいな感じの通知が来て、
うん、怒られんの？
怒られるんですよ。で、私は怒られるのすごく嫌なんで、怒られないようにやっ続けてますね。
なるほど。それは何、こう何か覚える、単語を覚える、それと会話を覚える、
単語を覚えるところから始まり、
はい、
なんか入り混じってきて、だんだんクイズが、で、だんだんこうリスニングとか、スピーキングとかそういうものになってくるって感じですね。
ワンダさんやったことあるの？
いや、一回ね、あのアプリをダウンロードしてやろうかなと思ったんだけど、結構あの課金が結構ある、ありません？そんなことなかったですか？
うん、課金のね、あのお知らせは来るんですけど、
うん、
ずーっと無料でできます。
いいですか？
実はお知らせはどんどん来るんですけどね。
そうなんですよ。だから英語を勉強したいなっていうね、その時の、なんていうんですか、心が燃える時のモチベーションの上下があって。
あります、あります。
ですよね。
英語とか勉強系はもう本当にそうですね。はい。
ワンダーさんもだって、ポッドキャスト聞き始めたのは英会話したいからです
ね。あ、そうそうそ
う。あー、そうなんだ。
もともと、あの、石川亮くんのスピードラーニングっていうのが10年ぐらい前になんか流行ってて、
はい。はいはいはい。
で、まあ、そもそもそのポッドキャストで、あの、無料で聞けるっていうところから始まって、
お
ー。このポッドキャストっていうアプリケーションを知ったので、で、
なるほどね。
で、それからなんかあのいろんなポッドキャストを聞くのが始まって、いつしか自分が配信者になってたと、
はい、すごい。そんな人いるのかな。あんまりなさそうですね。
そんな人いるんですね。
うん、すごい。
それを今ハマってるというか、まあ、まあ毎日結構やってるって感じですね。
そうですね、はい、一回はやってる。
あとなんかそのリラックス法みたいなことなんですけど、さっきライブ前にはまあそういったに、はい、あの香りをとかいうのはあったと思うんですけど、そういうの以外になんかこういうことしたら落ち着くなみたいなとか、 これを飲んだらとか、なんかそういうのとかってあります？
そうですね。平日コーヒー屋さんで働いてるんですよ、私。
うん。
なので、コーヒーは、お休みの時も、わざわざ出かけて、飲みに行ったりするのはやっぱり、でもそれもやっぱり香りですね、アロマ。
うん。
うん、で、リラックスとか、
はい、
あとは、入浴剤。
うん。
入浴剤は、リラックスしてますね。
ああ、いいですね。うん、なるほどね。コーヒー、はい、コーヒーのお店いい、ね、香りいいですね。僕もすごい好きです。
ああ、もうね、だから、行く先々で美味しそうな行きたいコーヒー屋さんは必ずチェックしますね。
あ、
旅先とかでも。
ねえ、
うん。
結構ありますもんね、なんか、ここいいなっていうとか歩いてたら。
見つけられますね。
ね、奈良、私奈良なんですけど。
そっか。
奈良のね、街中も結構いいコーヒー屋さんがあるんで。
良さそう。は
い。もし、来られることがあったら、ご案内します。
おー、嬉しいですね、
は
い。
コーヒーが好きな、ポッドキャスターの人が、奈良にもう一人いまして。
おー。
その人の紹介でいろいろ教えていただいてるので、私はそれの人から聞いたものを、そっくりそのまま私が知ってるかのように。
あー、今、ちょっとからくり知っちゃったけど、わかりました。
そういうこと。
聞かなかったことにして。すごい、西郷さん。
そういう風にしてください。
ああ、そういう風にします。かしこまりました。
いや、僕もね、休みの日コーヒー好きだから結構コーヒー行ったりとかはするんですけど。
いや、いいですよね。
なんか、あ、この時間のために生きてるみたいな感じです。
ああ、本当にそうですね。なんか、入った瞬間はここ大好きだってなるお店とかに出会えると、本当に幸せになる。
ね、いいですよね。巡ってみて、なんかすごいいいとこを見つけたら、これはいいなと思って、通っちゃうとかね、ありますよね。
ありますね。はい。
じゃあ次の質問を聞かせていただきます。
はい。
まあ、波平愛子さんを初めて聞く。
うん。
初めて聞く人には、この曲がいいっていうのを、ご自身の口からちょっと教えていただきたいんですけれども、これをぜひ、これだともう間違いないっていう。
これだと間違いない。
これを聞いてくださいよ。まあ、すべていいんですよ。当然。
いや、結構ね。
人を選ぶ曲があるんですか？
シチュエーションと心境にすごく
いる。あ、まあ、それは当然ありますよ。
ですよね。
うん、あるけど、まあ、そこはちょっと、もう無配慮で。
無配慮で。
無配慮で。
だとすると、
はい、
この季節なら、夏なので、エスケープかな。
エスケープ。
白明光線という、
はいはいは
い、アルバム、青いアルバムがあるんですけど、それはSpotify とか Apple Music とかでも、何でも聴けるんですが、
はい、
Escape という現実逃避の曲があるので、それはなんか、まあ、旅に行く時とかには似合うかなって思ってます。
ああ、いいですね。やっぱ旅と音楽って合うと僕も思ってるんですよね。
はい。
結構一人で行く時とかは、
うん。
聴いて、なんか、その場所で聴いた音楽とこう景色がリンクしてて、結構なんかそれもずっと思い出として残ってるっていうか。
そうですね、うん、
なんかこの場所ってこの曲やなっていう思い出に残るっていうかね。
うん、
あるのでぜひ皆さん聴きましょう。
エスケープ、海っぽいですので、
うん、
海な感じの時に聴いていただけたら嬉しいです。
今ってそのなんて言うんでしょう、こう簡単に、なんですかね、その、Spotify とか Amazon Music とかで、簡単に聴けるからいいっすよね、
うん、
これね。
うん。そうですね。
僕らの世代とかだったら、やっぱり CD を買って、ラジカセで聴くとかいうこと、あともしくは借りてきてとか、だったと思うんですけど、今本当に秒で聴けますよね。それがすごい。
本当に。ね。本当にそれが、なんかこう、音楽に関しては、そのツールの、移り変わりというか、
うん、
ここ数十年での変わりようがすごすぎるので、
はい、
なんなら結構 MD とかから私知ってるから。
あ、MD 知ってる。
MD も知ってるし、はい、小さい8ミリ CD みたいな、
あー、 CD シングル、
長袖、あ、長袖じゃない、長、細長い、こう、
はいはいはい、
長方形の パカッと開いたらちっちゃい CD みたいな、そこら辺からね知ってて、MD は本当に一瞬で、MD は何だったのみたいな感じで終わっちゃって。
MD 良かったんですけどね、めちゃくちゃ。
MD 大好きでした、
めちゃくちゃ良かったんですけどね、なんかなくなっちゃって。
なんかなくなっちゃって。
ねえ。
ねえ、そこら辺も好きで、カセットも好きだったし、なんか今ちょっとその、一瞬ですぐに聴けるっていうのも、利点なんですけれども、回り回ってまた、オーディオが復活してたり、カセットテープが、販売され始めたりも、ね、なんか、グッズみたいになってますけどね。なんかそういう、こう、聞く媒体みたいなのも、いろいろあんなって思いますね。
ちなみに、初めて自分で買った CD とかって、
うん。
何を買われました、
うん、ドリカムでした。
あ、うん、ドリームズカムトゥルー。
ドリームズカムトゥルーでしたね。
ドリカムなんだ。
ドリカムでしたね。
なんでドリカムやったんですか？
多分反動だと思います。家でもうロックとギターしか流れてなかったから、ボーカルが聞きたいってなったんだと思います。
なるほどね。
はい。
はいはい。そこの反動でもう。
そう。
なるほど。それでドリカムに。
ドリカム、そうですね。
そうか、そうか。まあでもそう、まあ流行ってましたからね、めちゃくちゃ。
そうですね。最強ですからね。
まあ今でもね、ゲームずっとやってらっしゃるし、すごい、うん、すごい。結構ね、聞くことあるんですけど、初めて買った CD って聞いたら、やっぱり年代によって全然違うっていうか。
そうですね。面白いですよね、それが。
そうなんですよ。
いやー、今の子はやっぱ初めて聞いた音楽って、覚えてられないだろうな。Spotify とかで初めて、
うん。そうだね。覚えるっていう感じじゃない。なんか、ああ、よく聞いてたな、みたいな。
ああ、だからこの質問が貴重になってきますね。
ね、初めて買ったとかないですもんね。
ないですからね。ね、不思議な感じですね。
ちなみに、はい、8ミリの CD って持ってらっしゃったと思うんですけど。
はい。
真ん中でポキって折ってました。
え？折ってない、折ってない。
折ってない。折ってない。あ、そう、折ってない。そうか。ワンダさん折ってた？
僕はね、はい、折って、プラスチックの、はい、ダイソーに売ってそうな、
ある
ケースに収めてたんですよ。
折れるの知ってます？真ん中で。
折れるの知らなかったです。
8ミリでこう長方形だったら、はい、真ん中で CD が上にあって、うん、下は何もない、うん、ただのこう、はいはいはい、障子のなんか3みたいになってるんですよね。
歌詞が載ってるからね。
ああ、そうそう、はいはいはいはい。で、そこって実はポキって折って、うん、で、ハーフサイズで入れる用のケースが売ってたんです。うん、で、
驚き。
でも、
ちょうど MD ぐらいだったのね。
そうなんだ。
でも、折ると、嫌な人もいるんだよね。
いるんだよね。
あ
一定の量。
そうね、なんか、最初のデザインとはちょっと崩れますもんね。はい、なんかこう、販売されてる。
そうなんですよ。だから、僕の知り合いは、折らない人だったんですよ。で、僕、たまに折る人間だったんですけど。
たまに折る人間
たまに折る人間。
いるんだ、そんな人。
だったんですけど。
どっちかじゃないんだ。
ある日、借りた CD を折りましてね、真ん中で。
やばいやばいやばい。
折ってしまって、これいらんだろうと思って。
あ、やばいやばい。
で、返したらすごい怒られまして。
うん、そうですよね。
買って返しましたよ。
あー、すごいすごいすごい。あー、誠意を。すごい。
もうこんなん折るなんてありえ、ありえへんとか言われて。
すごい。
ぶち切れられました。
いやー、はい。よかった。友情にまでひびが入らずに。
こうそうです、
回復してきて。
その8ミリの CD の話を聞いたときに、あー、そういえば折ったよなって今一瞬。
いやー、それはちょっと忘れられないエピソードですね。おら。
ぜひ今度多分、これぐらいの世代の人たちで8ミリ CD とかめちゃくちゃ買ってたと思うので、
うん、
なんかの時に真ん中で折りましたか折ってないですかって聞いてください。
いや、すごい。めちゃくちゃライフハック。これを盛り上がれる。
ライフハックかどうか知りませんけど。
いや、折る派か折れ、折らない派かは、ね。
一定、圧倒的に多分折らない人が多かったと思うんですけど、一定量で折る人がいたんですよ。
いや、絶対に、たまに折るが一番いないです
よ。たまに折るはない、ね。たまに折るはあんまりない。
たまにて、みたいな。
う
ん、レアな。
折ってもいいかっていうパッケージは折っちゃう。
ああ、そういうことか。
なんかその、
パッケージによって。
こう、そのパッケージによってですね。
へぇー。
はい。で、まあ、いろいろちょっとすいません、お話をお伺いしましたが。
はい。
じゃあ、最後の質問、この絶負け、聞いてる方が多分、日本に何人かいると思うんですけども。
はい。
まあ、その方にちょっとメッセージをいただけたらなと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。
絶負けをお聞きの皆さん、こんばんは、波平愛子です。今回は楽しくお話をさせていただいたんですけれども、10月11日に、単独公演をさせていただきます。Walking Out Freely というタイトルで、聞く人の心が広々、伸び伸びするような音楽を、届けていきます。コルグさんというあのキーボードとかのメーカーなんですけども、コルグさんが主体のスタジオの G-ROCKS さんから、結構しっかりした素晴らしいシステムでライブ配信をさせていただきますので、ぜひご参加いただけたらと、そしてもうお近くの方はぜひ足をお運びいただけたらと思います。私の東京それぞれの相方の愛さん曰く、遠方の方は北海道と沖縄のみで、あとは全員来てくれって言っていう。
なるほどね。陸続いてるからね。
はい、陸続いてるから、来れるっていうくらいの、来てくれたからにはもう幸せしますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひ。
近くの方は行ってください。
そうです。我々二人はライブね。
配信
チケットをちょっと買わせていただきますんで、はい、もう最後さんも買ってるんで、もう私はもう、その後にちょっとちゃんと。
買って、もう、ワンダーさんは両方行ってライブ配信も。両方行けばいいんじゃない？
まあ、ガッツあるから、ね。
両方行けばいいんじゃない？
そうそう。
ガッツあるからね、俺。期待させちゃうコメントです。
2倍楽しめちゃうから。
期待させちゃうコメント。ありがとうございます。
まあ、このね、本当に、お近くの方はぜひ足を運んでください。ね。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、どうしても行けない方はね、ライブで。ツイキャスですね。ツイキャスプレミア。
はい。
はい。こちらでチケットが購入できますので。
はい。
はい。ちゃんと、ツイキャス登録してない人は、今すぐ登録して。すぐに、もう、ポチポチって押したら買えますので。これは2週間アーカイブということなんで、当日聞けなくても、2週間聞けますから。
はい。
ね、
その通りでございます。
はい、ぜひぜひ皆さん買ってください。
買ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、ありがとうございます。
全曲新曲ですから。
全曲新曲です。
ね、全曲新曲ってどっかしちゃってますよね。
いやーでも全曲新曲って多分本当に私のことを知らない人にも気合が伝わるだろうなっていう、はい、一番わかりやすい。
すごいですよ。もう
気合の見せ方。
いやもう振り切ってますね。
振り切ってみました。
振り切ってる。気合がすごい。
今、ヒーヒーですけども。はい、頑張ってます。
まあでもね、それがまた、皆さんでこれ共有できたときは、喜びに変わるでしょうから。
はい。はい、ね、そうですね。
はい。
楽しみです。
ね。まあ、我々も楽しみにしてみたいと思いますので、はい。はい。という感じでございます。はい。
はい。
じゃあ、この後またエンディングということで、もうちょっとだけ、ナミラさんを付き合います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、エンディング
エンディング
でございます。
楽しかったね。
楽しかったです
ね。
ねえ、あっという間ですね。
そうですね。
あと5時間はできた。
嬉しいな。嬉しいな。ちょっとまたぜひお願いします。
本当にポッドキャストって我々こうさせていただいてるんですけども、やっぱりこう横に広がっていく媒体だと僕は思っているので、はい、ね、だからぜひ、いつでも、ね、これに懲りずに、また遊びに来ていただきたいなと思います。
ぜひです。
ね、なんかね、こうみんなでいろんな、みんなポッドキャストを結構横のつながりでやってたりとかするので、それぞれでね、こう入れ替わってやったりとかも楽しいかなとかって思ったりとかそういうこともあるんです
けど、はい。
ね、ぜひなんか、またそういう楽しいことをやって楽しく過ごしていきたいと思ってますので。
その通りです。
はい、そうなんですよ。で、ね、ワンダーさん、
そうですね、もう我々安室奈美恵さんと同じ年なのでね、
お
もう今年も48の年なんですよ。
うーん、
でもうなかなか今仕事もなんかいろいろみんなバタバタとかしてる年で、でまあ今回のきっかけがあった一福さんの部長さんとかね。で、波平さんも和歌山の 古民家に誰だと、
はい、
お聞きしたので、
はい、
まあ、多分なかなかああいう経験ってできないかなと思ってて、まあ、一福さんとかマヤンさんとか部長さんとかの、まあ、人柄もあるんですけど、すごいなんかあの、まあ、異世界というか、
お
そんなのすごく感じてて、なんか行かれた時になんか古民家ってイメージがあったと思うんですけど、なんかどんな感じだったっすか？僕はね、もう本当ストレスフリーだったんですよ、すごい。
いやもう本当に私たちもすごいストレスフリーで、すごいバーベキューをさせてもらったんですけど、
はい、
ハンモックもあって、
あ、そうです、
ちょっと夢の場所でしたね。で、ずっと風通しがいい中で、夜になってもなんかカードゲームしたり、なんか青春だなっていうひとときでしたね。
僕らも毎年のように遊びに行かせていただいてて、ことあるたびにちょっとお邪魔してて、そこでもう夏休みを過ごして帰ってくるみたいな。
最高
させていただいて、いや本当に最高、もう最高しか言わないですからね。
そうですよね。景色もあって
、ね、最高やなって言っていつもこう帰ってくるんですけど、ああいう、まあ、なんて言うんだろう。まあ、そういうことも、当然、まあ、いいし、僕らみたいな、やっぱりこう、ある、一定の年齢に行ってくると、やっぱ何か楽しみがないと、こう、ね、キューってなっちゃうじゃないですか。しんどくなっちゃう。ね。それはまあ、年関係ないのかもしれないですけど、うんうんうん、みんなそうだと思う。なんかね、こう、マイルストーンじゃないですけど、先に面白いことを置いて、で、そこを目標に頑張ろうっていう。そしたら、ちょっとしんどいことがあっても、まあそこに向かっていけばいいやっていうのでね、いけるので。
もう、まさしくそうですね、本当に。
この番組一応なんか遊びがテーマっていうことになってて、はい、まあ最後にこんな話するのなんなんですけど、まあ一応波社さんに来たから、まあ覚えといて帰ってほしいなと思って、その、この番組やるんだって、この遊びって、何かっていうと、例えばその、お酒飲むのも遊びだし、例えばギャンブルするのも遊びだし、いろんな遊びってあるのと思うんですけど、そういうちっちゃい遊びじゃなくて、心の遊びだったり、なんかこう、今ほら仕事とかって AI に結構取られる時代ってなってるじゃないですか。で、それが、AI っていうのは結構遊びが、まあ、今のところ苦手だとしてて、要は無駄なことをしないっていうか。はい、なので、我々はそういう人間としてできる無駄なこと、うんうん、そういうことが、これが遊びだというふうに思っているから、それをずっと長くやっていきたい。それで、ポッドキャストもその一つとして、こう、やれたらっていうことで、そういうなんかテーマだったりとかするんですよね。です。だからまあ、この番組ってそういう感じでやってますっていうことが言いたかっただけなんですけど。
首が折れ曲がる、取れちゃうくらい今うなずいてますけれども。まあ、まさに私も東京それぞれそういうテーマですね。結構、似てるものを感じます。
日常のクスッとした笑いって、
はい、そうですね。
やっぱそういうことだと思うんですよね。はい、うん、だからこういうことで、こう、まあ、アウトプットしていって、なんかね、人生の中のちょっとしたアクセントとかスパイスだったりするっていうのがいいのかなって、思ってます。
大賛成です。
なんかすいません。なんかすいません。
大賛成です。なんかもういかにくだらなくて意味ないことの中に楽しいとか幸せとかがあるかっていつも思ってるので、
そうなのよ、あゆこ
やったー、あゆこ引き出せたあゆこ呼び引き出せた、そうなんですよ、
そうなの、
本当にな、まさしく、なんでそれ買ったっていうものしか私家にないですよすごい、ただのキラキラするんだ、これ回すと、とかそういう。でもやっぱ、そういうのでクスクス笑って楽しかったなっていうのを、こう仕事とかでキューってなった時に思い出して、はっって息ができたり、とか、まあ音楽とか絵も究極、まあ生きていくのには必要ないはずなのに、人生を豊かにするものだと信じている一定数のこういうアーティストとか、聞いてくれる人とかがいるっていうところでやってるところもあるので、うん、すごいなんか、もう今首がもげました。
ね、まあ、本当にそう、我々もそう思ってますので、はい、まあ、これからもね、 末永く
またよろしくお願いします。もうこちらこそでございます。
おります。
よろしくお願いします。
はい、で、ちなみになんですけど、はい、この番組って一応締めがありまして、はい、大変恐縮なんですけども、ゲストできた方にはもう、有無言わさずやってもらってるその、絶負けの締めをですね、はい、最後にまあ、波平さんにもやってほしいなと。はい、思ってますけど、大丈夫ですか？
よろしくお願いします。心して。
いや、まあそんなに、そんな大したもんじゃないから、あんまりハードル上げるのもちょっとあれなんですけど。
もしやるぞ。
まあちょっとすいません。あのね、いや、あの、ちょっと空回りしそうなあれなんですけど、はい、はい、まあ、ちょっと、はい、まあ、あの、最後、よろしくお願いします。はい。ということで、はい。じゃあ、ワンダーさん、あとは最後、いつものメールアドレスとか、はい、いろいろ言っちゃってちょうだい。
絶負けを聞いていただける皆さん。波平さんのお話を聞いていろいろなご意見があったり聞きたいことがあれば負けられないぜ @gmail.com 負けられないぜ @gmail.com X はハッシュタグひらがなで絶負けでポストしてね。
波平あゆこもつけてね。
あ、そうです、ね、カタカナだよ、
ね、カタカナ、ね、
ハッシュタグカタカナ波平あゆこもしくはハッシュタグ波平あゆこ1011でお願いいたします。
お願いします。
皆さん応援してください。
応援してください。
お、
はい、
本日のお相手は、はい、ワンダーと
西郷さんと
波平あゆこでした。
負けられない、
負けられない。なんて、
まあ、いいや、
間違ってる、間違ってる、
3、2、1、はい、負けられないぜ。
負けられないぜ。
絶対に。
諦め。
諦めきれないの。
アホやから。
し
め。
しめ。
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 ありがとうございました。
閉まりました。だいぶ頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございました。